女川町民だったらなんだかんだで出演することもあるかもしれない、ドキドキなこのコーナー、インタビュアーは木村太悦です。今日は浅野八百屋のご主人、浅野公夫さんにお話を聞いてみたいと思います。浅野さん、こんにちは。
こんにちは。
まずはラジオをお聞きの皆さんに改めて簡単に自己紹介をお願いします。
毎日北国の春を流しながら食料品を売り歩いている浅野です。もともと小金区のど真ん中で八百屋やってました、はい、うん、父の代からなんでご存知の方も多いことかとは思いますが、今度の震災ですっかりも流されてしまいまして、震災の5月23日から車2台で町内をいろいろな食料品を積みながら売り歩いております。
もともとご出身は女川になるんですか？
私は生まれも育ちも女川です。ただ両親は稲井の方から来ましたね。
もともとご両親がその浅野八百屋を立ち上げられたんですか？
そうですね、私は今71歳ですから、70年近くなるのかな。両親たちはね、女川に入ってた海軍にの人たちの出入りもあったようですよ、ですからうちのおばの一人なんかその海軍の一人の方と結婚して岩手県に行ってますね。
町民の皆さんも浅野八百屋といえば、ああ、あそこのねっていうのは、それは もちろん分かることだ。かなりもう歴史が古い
まあそうですね、女川はこの漁船やそういう仕込み関係の歴史はかなり身に染みてますね。日水って言えば最初は捕鯨船ですよね、はい、キャッチャーボート、あの船に積み込みしてました、その積み込みするために小さなモーターボートみたいなキャッチャーボートに荷物を積んで待ってて、それでクジラを放すと、それにすぐ野菜を積んでキャッチャーボートすぐ U ターンしてまた漁場に向かう、そういうことを夜中の1時であろうと2時であろうと入ってくる時間に合わせて待ってましたね。そういうのを父親がずっと手伝いながらやって、それから丘の方の日水の下請け工場みたいなこともやりましたね、
日水、それから女川の港が一番栄えていた時期ですかね。
そうでしょうね、あの頃はクジラで日水前から東大の方まで海が真っ赤になるくらいクジラの血で染まってましたね。クジラは体温がありますからね、遠いところで捕まえて小長まで持ってくる間に内臓が腐ってしまうんで、沖で腹を裂いて内臓を出して、そしてそれを船の両側に抱えてそれで走っていくんですよ。その間クジラも腐らないで、それで小長に持ってきて解剖したという状態でしょうね。語り出したら止まらないくらい
ありがとうございます。これ震災後2ヶ月後の5月だから、すごく早い段階で操業の方も再開してたんですね。
そうなんです、震災後真っ先にいろんな方からやっぱ食料関係が不足してるっていう話を聞いたんで、車がとにかく2台残ったんで、これで動かないと、ただ毎日だらだら震災の話ばっかりしててもしょうがない、やろうということで息子たちと家内と3人で回り始めました。最初は喜んでもらいましたね、涙を流さんばかりに喜んでもらったところもあります。それで今の状態に続いておりますが、これからもまだまだこの仕事は続ける必要があると思っています。待ってる人もいるっていうことが現実ですね。
やっぱ始めた頃、5月ですとまだ道路もそんなにまだ瓦礫が残った状況だったと思いますし、ご不便なことなんか当時感じたことってありました？
今言われたように道路関係がダメで、朝の仕入れに行くのも大変でした。その車も海水をバシャバシャ漕ぎながら行ったもんで、借金の時はすっかり錆びてもうボロボロでしたね。
仕入れにはいつも石の巻のもの
そう、毎朝、今も家内なんか朝の3時半に目を覚まして、私なんか4時半ごろ車に乗り込んで毎日行ってます。それで最初の頃は流されて何にもないですからね、おばあさんたちは裁縫道具から耳かきやら、そんなものまで買ってきてくれ、とにかくそれは届けることが絶対条件だと思って、利益抜きに届けました、
頼まれたらもうそれをも
う、そうです、
持ってくる、
問題はこれから、皆さん思ってるのはこれからだっていうことでしょう、今まではなんとかいろんな形の支援を受けながら、なんとか頑張ってきたけども、どんな形でどんな生活になっていくのか先が見えない、不安だっていうところもいっぱいあると思うんですよ。でもやっぱり隣近所の仲間たち力を合わせて折れることなく、とにかくこれから生活していかなければいけない、その少しでも助けになればと思って毎日頑張っています。
ありがとうござ ございます。浅野さんご自身の去年の3月11日の、まあ、体験談というのをお話し聞かせていただきたいんですけれども、3月11日午後2時46分に地震があったっていうふうに言われてますけども、その当時はどちらの方にいらっしゃったんですか？
ちょうど配達の帰りですね、今住んでる第一小学校前のガードの下の信号待ちしてたところで、はい、第一波の揺れが来ましたね。驚きましたね。それから収まってんでちょっと動き出していったところ、今のファミリーマートあたりで第2波が来まして、そこでまたストップして、それが収まったんでまた家に戻ってくる途中に弟の家があるんで、そこの前のところに乗ってる車を置いて、ちょっと高いところだという意識はあったんですけど、店に戻ったところ家内も出先から帰って、とにかく4人で車2台で朝日は丘にある妹のところへ避難しました。真っ先に行きました。絶対津波が来るって母ちゃんは言ってましたけど、私は半信半疑でしたけどね。それで隣の花旬さんのおばあさんも一人でおられたんで、逃げるよって声かけて、それで花旬のおばあさんは第一保育所に避難して、我々は朝日丘へ避難して、そうやってるうちに災害無線の津波が来ますから高台に逃げてくださいって、あの無線がパタッと止まったんですよね。あれあんまり静かだな、どうしたんだと思って朝日丘から下にブラブラ降りてきたところびっくりしましたね。
それは時間的には大体何時ぐらい？
そうですね、あの時は雪が降り始めましたから4時から5時近かったですかね。3月11日だからそろそろ日が長くなり始めてるんですよね、ですから雪が降ってて、それで第一保育所からちょっと降りてきたところで木にいろいろなものが引っかかって、どうしたんだって言ったら、ここまで波が来たんだっていうことでまずびっくりしたのと、それで左側と下の方に火が見えましたね。どっか出火したみたいです。そうやってるうちに一人の男性がタンカーで溺れたって形で救出されてきたんですよ。ああ、これは本当に波が来て溺れたんだ、実感しましたね。それでその日は帰ったんです。その次の日からもう驚くような光景の連続で、本当に人生の中でびっくり、こんなびっくりしたことはない、でもこれも体験だ、負けているわけにいかないっていう気持ちにはなりました。
ありがとうございます。これからもお体に気をつけて頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
さあ、それではここで浅野さんの好きな曲、リクエスト曲ありましたらばお願いしたいと思います。
はい、本当は北国の春を流したいんですけど、それはまあ日頃聞いてもらうことにしまして、年の年なもんでね、オールディーズが好きで、特にプラターズなんかいいですね。はい、煙が目に見るなんてのはどうでしょうかね。
それでは続いて、浅野さんにとって女川町の魅力、好きなところってどんなところですか？
そうですね、生まれ育った女川大好きです。女川は何たって海でしょう、水産物でしょう。よく毎年親戚関係にサンマなんかを送るんですけど、女川から来るサンマおいしいおいしいって言われるんで、俺またお世辞だろうと思ってたんですよ。でもね、我々はあの生きのいいサンマしか知らないから。
そうですね、
ね、ある時ちょっと生きの悪いサンマ食べたところ、なんだこれと思いましたよ。都会の方から来た人に浜から上がったばっかりのサンマ届けたところ、びっくりしたのは、サンマ鱗あんだって言ってましたよ。
魚だから鱗があんのは当然なんですけれどもね、やっぱなんでしょうね、鮮度の問題なんでしょうかね。
そうでしょうね、
鱗がもう外れた状態のサンマしか見たことがない、ね、
そうそうそう。ですからこの辺の人でもそれがサンマだと思ってるようですけど、もともと鱗はあったんですよね。ですから浜から上がったばっかりのサンマ、尻尾持って立てても立ちますよ、ピンとね。やっぱそれがくたっとくの字に曲がるようになったんじゃちょっとね思うんだけど、そんなのはこの辺の人は食べてないでしょうかね。というように女川は漁業をはじめ海を生かして観光とかね、そっちの方にも再起したらいいと思います。あった時女川のアンケートの中に、今度再起するにあたって何かご意見ありませんかとか項目がありましたからね、モニュメントを海の中に作ったらいいって書きましたよ。そうすればダイビングして見る人、あるいは上から船の底が見えるような形で、
なんだこりゃま
るみたいな、そうそうみたいなね、あんなので見る人、それ一個だけに限らずもっとそれを広げてもいいと思うし、それも一つの方法かな。震災のモニュメントとしてね、作ることもいいだろうし、そういうのが見られたらな、それもいいんじゃないかなっていうふうに思いますよ。
今後あの女川町どういう町になってほしいですか？
そうですね、今までとはガラッと変わってしまって、住むところが高台に変わってね、 車なしではどうしようもない行動範囲になってしまうのかなと思うとちょっと悲しいんですけど、それも仕方ないかなと思う反面、その方々が何かにつけ街の中に降りてきていろんな形の買い物やら行事なんか参加するようなことがあればいいなと思う反面、町外からの人たちもどんどんそういうところ来れるような施設と、本当にあと観光がもっともっと海を中心に金華山、星華半島がぐるっと見れるような形でもいいと思うんで、もっと視点を広げて開発されるのもいいのかなっていうふうにも思ってますよ。
やっぱ中心は海、
私は海だと思います。
それでは最後になりました、ラジオを聞いている小縄町の方や町外にお住まいの皆さんに一言メッセージをお願いします。
今回の震災では本当に全国的に世界中の方々から支援いただいて本当にありがたいと思いました。また今回の震災を通じて改めて人のつながりの大切さ、また自分以外の人たちに対する自分の存在というものが意外なところから声がかかったりして、私自身がびっくりしていることがいっぱいありました。震災後すぐ朝の親やフードショップは全員無事ですという看板を現場に立てたところ、それを読売新聞で全国版で載せてくれたところ、捕鯨船の頃小長に来ていた方が鳥取県の方から、また五島列島の方からまで電話いただいて本当に嬉しかったですね。本当に小長を通じて私を心配してくれていた、それにこれからは応えていかなきゃいけないと思うし、今やってる仕事をさらに皆様方のために役に立つようにいろいろ頑張っていきたいなと思ってます。北国の春が聞こえたらちょっと出てきて声をかけてみてください。ありがとうございました。
この人さ聞いてみっちゃのコーナー、今日は浅野八百屋のご主人浅野公夫さんにお話を伺いました。浅野さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。